笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、5月14日夜10時30分を回りました。こんばんは、船越香織です。
はい、こんばんは、新野明です。
いよいよ3週目に突入です。
あのそこさスパッと入らないの、スパッと。
はい、上田さん3週目です。
はい、よろしくお願いします。
どうぞ。
テレビ東京の空から日本を見てみようっていう番組で紹介されてたのを見たんです。
あ、そうですか。僕知らなかった。
誰も知らない。
誰も知らないですかね。
うん、
この FM 西東京の社長が出てて、確か FM 西東京の屋上で、いやこんな4日のやってる会社あるんだよって言って、多分上田さんの会社紹介されてたと思いますね。
そうですか。後でじゃあ教えてもらいます。
それが城産マットってやつですか。
それが城産緑化マット。
緑化マット、嬉しいですね。
全て自然からできてますよって言って、確か吸水性、
そうですね、
汚れないし、
そうですね、土も使ってませんし、はい、
という素敵な仕事をされている上田さんを迎えて、はい、今日も、
いやまだでもね、上田さん そのこれまでの人生からするとまだ途中も途中なんでしょ、このここまでの話は。これから激動のですよね。
まあ、これから金をなくしていくっていう。
一番面白いが、
はい、ね、
大失敗がいますよね。うん、
でも先週のほらエンディングでね、はい、例のペットボトルが、はい、大失敗に終わるという。
そうですね、あの日産2トンぐらいの最終的にはあの工場を作ったんですが、それはいろいろなことをしていって、残ったお金、なけなしのお金でインドの機械を導入して、それ作ったんですけど、その前にそのネタをそのコンサルタントの方があるその財団に持って行ったんですね。で、一休さんの CM とか昔やってたような関係の財団ですよ。それで3億円ぐらい出せるよみたいな話になったんですよ。ってなるでしょ、3億円出してくださいって言って、その代わり大臣からこういうあのリクエストレターとか、
はいはい、
で間にこのコンサルタント会社入れなさいと、で、この政治家に会いなさいとか、そういうなんか
条件が、
僕は世間知らずでしたから、もう言った通りにやりますみたいな感じで、それであの議員会館とか、でスリランカの国会で記者会見なんかもしましたし、それであの最終的に8エーカーの土地を、あの経済特区を手続き金とかも払って、それであの工場 の, そのなんていうんですか、建築デザインとかも日本人に頼んで、それも100万円とかざらにバッとかかっちゃうじゃないですか。で間のコンサルタント会社がまたこの機械を導入しようとかってやってくるわけですよ。それで
ブロッカーになって、
環境大臣との会談をしなさいだとかね、でこの NPO を作ってそこにまずお金を入れて、そこから現地会社として道、僕その現地の道ランカっていう会社を作ったんですよね。そこにあの導入しますからみたいな、そのコンソーシアムみたいなのもそのコンサルタント会社が作って、それでまあ進んでいって、最終的にね13億円まで膨らんで、その間にこのコンサルタント会社も入れろとかね、あれもやれとかっていうふうに、それでなんていうのかな、そんな話はうまくいかないっていうのは今なら分かるんですけどね。
じゃあ、とりあえずはこの続きはじゃあ一本挟んで、
はい、分かりました。
ただコンサルタント会社ってね、僕の会社じゃないですからね。大きい。うちそんなことしませんから、はい、っていうことを言い残して本編に突入したいと思います。
は
い
は
い、
オープニングだった
っすか。オープニングです。
すみません。
はい、
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、 ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、先週先々週に引き続き増産ペーパーや増産緑化マット手掛けている株式会社ミチコーポレーション社長上田さんをお迎えしてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ上田さん今週もよろしくお願いします。
お願いします。
13億円に膨れたと。
それで、うん、今もね事務所にいろんな資料置いてあるんですけど、なんか元総理大臣のとかね。いろいろ要は名誉理事で入れなさいとかそういうその戦略があるわけですよ、お金を引っ張る。でいろいろこうやらされて法人登記させられたりとかね、まあ結局ダメになるんですよね。その理由はまず一つに間のコンサルタント会社が先物取引かなんかでなんか飛んじゃったとかね、飛んではいないのかな、でも首回らなくなってそういうのがあったりとか、あとテロでですね空港が爆破されたりとか、いろんなことで、
それは何年ぐらいですか、
2000年前後じゃないですかね、
2000年前後、
はい、それで僕ねいまだにねその話なくなったっていうふうに聞いてないんですよ。ただ電話ドアもう予定 の, そのスケジュールがあるじゃないですか、なってもねお金入ってこないでしょ、どうなってますかって、僕らスリランカサイドは準備万端ですよって、キューピクルだとか材料とかカーテンレールとかいろいろもう具材屋とか全部もう待ってるわけですよ、見積もり取ったところとかね。それで現地のエキスパートみたいな15人ぐらい雇って面接してね、工場長がどことかあっても金だけですよ。でその間つなぎで僕 の, その築地マネーでやってた
築地マネー1700万、
それで町の分別のため の, そのエコスクール活動とかね、そのゴミより月曜日は缶ですよ、火曜日は瓶ですよとか、そういうのボランティアみたいなのやったりとか、そうしながらこう待ってたんですよ。ボランティアをやりながらでもお金は入ってこないじゃないですか、そんな活動ではね。で未だにそれダメになっちゃいましたって聞いてないんですけど電話出なくなっちゃったりとかでちょっと待ってたとか、もう厳しい言い訳とかね、そういうのも何ヶ月かすると分かってくるじゃないですか、もうこの話ダメになっちゃったんだなっていうの、俺国帰ろうかなとかねでも僕はねその時にねスタッフがね、僕は日本に帰れば誰もこの話知らないでしょ、でも彼らね記者会見とかやってるでしょ
国でね、
その自分村八分みたいになっちゃうわけですよ。散々ナショナルプロジェクトとか言って自慢して回ってるやつもいっぱいいましたし、で大臣と会談したりとかね、で帰っちゃうと僕らどうすればいいのみたいな話になって、それでどうしようかなっていうことで、じゃあゴミの分別をこうした中で瓶とか鉄とか紙とか、紙で何とかやってみようかっていうことで、それが紙のリサイクルで増産ペーパーっていう風になっているんです
ね。そのじゃ一番始まりそこなんですね。
そこですね。だからやっとそこで象とか出てくるんですね。でその時にあれなんですよ、そのゴミの分別の啓蒙活動みたいなことで絵画コンクールをやってたんですね、ちびっくの絵を描いてもらって、ならその画用紙もリサイクルペーパーの方がいいだろうってことで、それでおがくずで作った紙だとか、わらで作った紙とか、象のうんちで作った紙とかっていうのの一つだったんです。ただ象のうんちで作った紙だけ割と評判良くて、特にメディアに取り上げられるケースが増えたんですね。じゃあこれで何か作れば儲かるかなっていうところから、ノートとかいろんなものをデザインして作っていったのが今のビジネスの始まり、
増産ペーパーの始まりだったと。
はい、ただその時にもうその17億円の話はもうダメだろうと思ったんですけど、自分でもそこまでやったらやりたいじゃないですか、それでボロボロの機械を導入して日産2トンの、ペットボトルを 服まではできないんですけど、あの洗浄して粉砕して溶かしてね、ペレットっていうのがあるんですね、はいはいはいはい、そこまでやってそれをフレゴンバッグに入れて中国に輸出すれば当時1トンあたり300ドルぐらいになったんですね。で当時の計算でコロンボ市だけでも、1日10トンぐらいあのペットボトルゴミが出てましたので、単純に10トンかける、300 3万円ぐらいですよ、30万で1ヶ月で90万かとかってそんなんありえないんですよね、みんなゴミと一緒に混ぜて捨てるわけですから汚れちゃったらできないんですけど、ちょっとやってみようということでそれで、ペットボトル工場もやり始めたんですね。小さなところでですね、結局町の分別とかが全然進まなくて収集運搬なんかも日本では助成金とか民間委託してそのやるじゃないですか、全部自分でやらなくちゃいけなかったので利益が出なかったんですね。でそれと同時にやってたその造山ペーパーとかのクラフトビジネスですね、紙のそっちの方で割と利益が出始めて、で当時も決算書真っ赤っかだったんですけど、ちょっとずつそっちで収入が入っていったので、回っていくようになって、で、たまたま造山ペーパーの、話を何かのニュースで見た動物園とかが取り上げたいということで、それで、取引を始めてくれるようになったんですね。で動物園、上野動物園とかズーラシアとかに置いてもらえるようになったので、全国の他の上野にも置いてあるならうちもっていう感じで、今ほとんどの主要都市の動物園はうちの置いていただけるようになりましたね。それでねやっとその年ちょっぴり黒字になったのかな。でもご存知の通り黒字決算書が 2,3 年続かないと融資なんかもらえないでしょ、だから未だにその時は、あるお金自分の持ってるキャッシュで回してました、だから大したビジネスではなかったですね、ただ動物園って儲かる商品ってね実は食べ物なんですよ、サブレとかね、クッキーとか、
ね、お土産用
お土産用のね、俺たちも一つやろうかっていうことでそれでエコロジーとかやってやってましたから、ならオーガニックの紅茶でもやろうかっていうのが今僕がやってるオーガニック食品のビジネスの始まりだったんです。で紅茶なんかも売ったりとか、でもオーガニック高いでしょ、動物園って割と安い商品が多いんですね、やっぱりワンコインで買えるようなお土産ですから、全然売れなくてどうしようかとか言って思ってたところですね、その紅茶扱いたいんだけどって言って、スーパーマーケットがちょっと高級な、ピーコックさんとかね、この辺だったら三浦屋さんとか、そういうところが扱ってくださるようになって、じゃあスーパーマーケット用にいろいろ開発しようっていうことで、それでココナッツミルクとか、マンゴーとか、パイナップドライフルーツとか、そういうふうに食品をオーガニックつながりでいろいろ開発していったんですね。それで食品ビジネスもやり、もちろん動物園ビジネスもやりながらやっていったんですけど、でその時にココナッツミルクのオーガニックってあんまりやってる会社がなくてですね、で2社しかなかったですね当時で、検索なんかしてもその2社しか出てこないんですよ、いつもうちかそこで、そのうちの1社がなんか飛んだかなんかで
もう完全にもう独占状態に入る、
そうなんですよ、でえらい注文が来るようになって、それと同時にね工場からものすごくゴミが出るようになったんですよ、ココナッツミルクって例のココナッツあるでしょ、その中にジュースがある、ジュースが入ってる空間の周りに白い層がちょっとある、
ありますありますね、
それをこう削って絞ったやつなんですよ、もうほとんどゴミになっちゃうんですね、
ああなるほど、
それはものすごいおびただしい数なんですよ、で僕はエコとか言ってそのエコロジーとかそういう仕事をこうやっていく中で、やっぱり自分の心にも結構芽生えてくるわけですね、会社のゴミとかもやっぱりちゃんと分別したりとかするようになったりとかっていうなってきました、でこのココナッツミルクのゴミも何とかしたいねっていうことで、それたわしとか玄関マットでも作ろうかっていうことで、ちょっとサンプル上げてみたりしたんですよね、 ホームセンターとか行ったら同じようなのがいっぱい売ってて愕然としたもうこれは遅いわと思って、それでちょっとあの屋上緑化のビジネスの記事かなんかを見て、この原画マットに中にいろいろ栄養分あの堆肥みたいなの入れたりとかして、この上に芝生を育てたらこれ敷き詰めるだけで屋上が原っぱみたいになるんじゃないかということで、それでまあ作ったのが増産緑化マット。
増産緑化マット、
はい、
今やでも増産緑化マットは大注目というかね、もういろんなメディアに登場してるじゃないですか。
おかげさまでね、あの僕もやりながら気づいたんですけど、屋上緑化をする企業っていうのは、なんていうのかな、社会的責任 CSR とか、そういうアピールのためっていうモチベーションも結構あって、ただその CO2 削減だけじゃなくて、そういうことをしてるっていう、あの PR のためにも、
外部発信のためにね、
そうですね、そういう意味でね、この増産緑化マットって割とその CSR のトピックが割と含まれてるんですね。ただ CO2 削減だけじゃなくて、例えばココナッツミルクの工場のゴミが増産緑化マットを月2本コンテナ出せば、ココナッツミルク工場のゴミが大体ゼロになるんですね。で20人ぐらいの雇用もできてますし、で1本輸出するだけで大体20人ぐらいの給料の数ヶ月分ぐらいの結構いい利益になるんですね。だから途上国の外貨にもなりますし、で当然売ればゴミが減っていくし、だから割と途上国支援みたいになってるんですね。でさらにそれを芝生育てなくちゃいけないでしょ。でたまたま知り合いに農家がいて、で休耕田の話をいろいろ聞いてたんですね。で電炭政策で、農地をね使えない状況があって、でだけどこう使わないと、農地として使わないと税金がかかっちゃうし、で米も今安いから電金収入とかももう5万円とかなら、そのぐらいしかならないと。だから僕はバイトしなくちゃいけないんだみたいな話聞いてたんですよ。兼業農家ですね、いわゆる。じゃあ僕のマットを無償で渡すから、種と一緒に、で休耕地を有効利用して芝生育ててくれないんですか、でびっしり生えたら1枚いくらって報酬ありますよっていうことで、それで始めたんですよ。でそれとうちもやらせてくれって、結構他の休耕田抱えてる農家が日本中にいらっしゃるわけですね。で兼業農家しなくて済んだとかね、その休耕田を、ね、有効利用できるようになったとか、割と農家支援になってるんですね。で地元の運送業者使って取引先の その公務店とかに下ろすわけですね。そうすると、まあ、ちょっとですけど地方経済にも寄与します。でそれいやその後エコロジービジネスが始まるので、基本的に3つのコンセプトがあるんです、途上国支援と農家とか地方経済、それからエコロジー、他社はエコロジーだけです、だからそういう意味ではこの増産緑化マットを導入した企業は、他のトピックとかも割とホームページとかCSR 白書とか割とバラエティーと思われます、コストパフォーマンスとか、でさらにこの屋上緑化のアイテムの中で、うちの増産緑化マットって結構優点がやりながらですけど、僕も分かってきて、例えば芝生って冬枯れ込むじゃないですか、うちのはね一年中緑なんですね。これ西洋芝をブレンドしてるんですけど、で 100% 天然素材しか使ってませんので、いらなくなったらまた土に戻せる、他社 のウレタンとか合成ゴム使ってます、で土なんかも使ってますから、ターフとか汚れちゃうんです、うちのココナッツのゴミと、それがゾウズのうんちのファイバーしか使ってませんので、そういう意味ではゴミにもならないですね、それでゴミから作ったものだから値段もまあ安いわけですね、それで保水力もいいのでビルを冷やすわけですね、それによって電気代エアコンとかね結構節約になるんです、大体室内温度3度ぐらい下がるんですかね、
それ素晴らしいですね、
だから割と一石何鳥にもなるんですね、そういうことで多分メディアに取り上げられ ことが多いんじゃないですかね、うんうん、
これでもね持続ね、発展可能な社会へなんてよくキーワードでね出てきますけど、はい、最終設計したんじゃないんですよね、途中でできたりとか、ね、
正直そうですね、うん、偶然のナイスみたいなものを偶然の幸運ですね、
なんかやっぱり最初にきちっとこうモデルがあってそこにってやってるって普通思いますけど、
象のためになんか、
うん、違うんですよね、
僕のケースは違いましたね、はい、
そんなにせっかくなんで、はい、そのゾウさんマットと、はい、ま、お話も出ましたけども、ゾウさんペーパーも含めて、はい、ご商売の、はい、まあ、ちょっと案内というか、
はい、
もうぜひお願いしたいんですけど、
今散々いやいや宣伝しましたけど、
いやいや、はい、ほらこれから先、
これからです、うん、
エコーもうまだブームがなんですかね、これはどうなんでしょうかね、
どうでしょうね、僕は、うん、当たり前みたいになっていくとは思うんですよね、うん、でその中でやっぱり造産ペーパーに関してもそうですけど、うん、デザインとかね、うん、普通の一般市場の普通のメーカーと戦っていくような機能性とか、うん、スタイリッシュなデザインとか色とか、その辺をもっと力入れていきたいと思うし、造産緑化マットなんかに関してもやっぱり建築、うん、材料のメーカーとかいっぱいありますよね、はいはいはい、そこと張っていくような、うんうんうん、まあ、商品力をやっぱりやっていかないと、その共感とかエコとかだけだとやっぱり うん、それこそ持続可能なビジネスって難しいんじゃないかなと思いました
よ、ね、いよいよその一般の市場に行くぞと、はい、
そうですね、
いうところですよね、じゃあね、
はい、
いやでもやっとでも慣れたんですか、その社長に、子供の頃なろうと思った社長になれたんですか、
はい、どうでしょうね、うん、まあ一人でも社長は社長ですけど、まあ決算書がこう良くなってくるにつれて、うんうん、金融機関の方とかすごく、よくしてくれるようになりましたね、アドバイスをしてくれるようになったりとか、うんうん、LC も買い取ってくれるようになったりとか、うんうん、まあ、僕も金融機関 100% 信用して全部相談してますし、うんうん、いい関係が、自分のちょっとずつプレゼンスがみたいなものが上がるにつれて、周りの人も支えてくれるようになってって、いい経営が昔に比べては思うのは作用するようになったのかなと思いますね。
あの時スリランカの彼に1万円渡さなければ、
はい、どうなったんですかね、
どうな
ったんですかね、
なんか不思議な、あのスリランカの彼はやっぱり騙されてたんですかね、大橋さんに会いたくて、
でも今でもつながりありますね、
あ、本当に、はいはいはい、
うん、いい人ですよ、うん、今学校の先生からやってるみたいです、
同じようになんかこうブローカーに騙されて石原さんに会いたいとか、そんなんだったんじゃなかったですかね、
あの時彼は派遣、研修生の派遣の、仕事かなんかの申し込みになんか行ってたみたいですね、
う
ん、
国研修生ですね、
研修生かなんかの、うん、要は安い労働、うん、力の、うん、まあ、派遣業みたいなやつじゃないですかね、うん、
最後になりますけど、宇田さん、ほらさっきとまあ同じ話ですけど、その目的を決めてねこう行くというよりは、やっていくうちにだんだんだんだんその光が見えてきたところあるわけじゃないですか、
そうかもしれないですね、
今どの辺、どういう、なんか自分の使命感みたいなのを感じてるんですか、
いや難しいと思うんですけど、うん、僕の流れからくると、うん、ただそうですね、基本的には自然素材で、うん、できるだけ伝統的な製法の、うん、まあ、手作りで、うん、まあ、うん、仕事にありつく人ができるだけ多いような仕事で、うん、あらゆるものを、例えば食品だとか、うん、服だとか、衣食住大体のものを、うん、ものづくりのビジネスとして膨らましていきたいなっていうのが一つですね、うんうんうん、で自分たち作ってますので、うんうん、今度自分たちで売りたいです、うんうんうん、でさらには自分たちで発信するマイメディアみたいなものをちょっとでもいいですけど、はいはいはい、持ちたいですね、うんうん、これはこうだって誰かがこう言っても、うんうん、あれそれ嘘だよとかって言える何かとかで、うんうん、取材していただくのはありがたいですけど、このタイミングでしてもらえればよかったなとかいう時もあるじゃないですか、
うん、そうですね、
5年ウィーク前とか自分で発信できるメディア、うん、で あの自分で売るっていうこと、うんうん、もちろん卸も大事ですけど、まあ例えば1000円の小売の商品のものを、うんうんうん、あの問屋なんか通すと、うんうん、4掛けとかで卸さなくちゃいけないでしょ、うんうん、だから 50% の利益率だったら200円とかなんです。それであの必要経費とかいろいろ考えたら1000円のものをね100円とかで作らなくちゃいけないとなるわけですよ、うんうんうん、消費者にちょっと悪いなっていうのも感じるわけですね、うんうんうん、自分で小売すれば500円ぐらいまで同じ利益率50でも5倍ぐらい商品使えるわけじゃないですか、うんうん、それ考えて自分で売るオプションも一つ欲しいなっていう、うんうん、作って売って発信するっていうのを今年挑戦してみたいなと思いますね。あとまあ目標を今おっしゃったようなカチッと決めると今までの僕の流れからするとあんまりうまくいかない。
そうなんですよね。なんかこう
ペットボトルやるとかあんまりうまくいかない。逆に決めちゃうと途中来る偶然の幸運とかあんまり見えなくなっちゃうので、ねうんうん、だから割とその自然素材とかラフなその方向性だけ決めて、
うんうん、大きなね大きな
大枠だけ ね、うん、で逆にそのリスクを背負うだとか、うんうん、できるだけ誰も行かないところとか、うんうん、遠いところとかに行くとか、うんうん、結構非効率な動きをする方が、うんうん、偶然の幸運みたいなのは出会うような気がするので、うんうん、だからできるだけ遠くに行くだとか、うんできるだけアルガネ全部ぶち込むだとかリスクを背負うみたいな、うん、結構みんなあのノーリスクで効率的なことをやってる、はいはいはいはい、それを目指してるとこが多い中逆にチャンスかなと感じますね。だからあのラフに決めてあとは、まあ、一生懸命やっていけばいいのかなと思ってます、
うん、だから結果的にはあのちゃんとマーケティングの論理に合ってるようなことに なりましたね。でもねそんな感じがしますね。
そうかもしれないですね、
うんうん、多分あの成功したのは多分今のおっしゃったこの
成功はしてませんけど
いやいやでも注目されてますよ。
そうですかね、うん、ありがたいです
よね。ぜひですね、はい、これからますます西東京を代表するだけじゃなくて日本を代表しアジアを代表する会社になってもらえたらなと。
はい、ありがとうございます。
あんまりリスク承諾あのまたたびたびゲストでまた遊びに来てもらえれば、
はい、はい、喜んで、
秋には増産シリーズのラジオもまた復活予定ということで。
そうですね、はい、
じゃあその時もまたお知らせをしたいと思いますので、
よろしくお願いします。はい、わかりました。
はい、上田社長3週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
の達人の道コーポレーションさんのホームページ道コーポレーションで検索すると出てきます。非常にあの可愛らしいホームページになってます。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、3週ぶち抜きで放送させてもらいました。また、上田さんに素晴らしい話を、
はい、
またねお土産を持ってきてもらいたいと思います。それでは、皆さんありがとうございました。また来週。
良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブあなたの車のホームドクター名古屋モータースガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？